ということでね、
はい、
もう4月も27日ということで、うん、平成31年も押し迫ってまいりましたですね。
本当ですね、
本当にいよいよ新しい年を迎えるということ で、
うん、でこういうことって初めてなんで、
あ、初めてじゃないでしょ、あんたは。あんた平成生まれちゃうかな。
昭和から平成に変わる時と、平成から令和に変わる時ってやっぱり随分ね雰囲気が違うと思うんで、
あ、まあそれは違います、全然違います ね
違うと思うんで、はい、どういう感じで迎えるのかなっていうのは初めてじゃないですか。
なるほど、確かにね、まあ、今回はねちゃんと5月1日というふうにもう決まってますんでね、
決まってますから、いよいよこの時をっていうことになってみんながこう備えて、
みんなで集まってなんかパーティーでもする、
令和パーティー、
令和パーティー、ね、
しないだろうな。
いや、ピザ食べたりして、
ピザ食べるの、うん、なんかクリスマスみたいな、そうですね、
クリスマスほらミュージックソンやから
そうです、ね、
楽しまれへんやんか、
その代わりに
その代わりに
いやいやいや、
え、そんなないですか、しないですか、
ないですね。
いやで今そういう意味ではね、まあ、もう本当に週を明けたらすぐにもう時代は変わりますけれども、今ちょっと悩んでることがあるんですよ。もう手遅れかなとも思うんですけど、
なんだろうなんだろう、
平成最後の心残りがあるんですよ
あったんですか。
あるんです、あるんです。実は私あのちょっとした番組を担当してましてね、あの1時間音楽が流れ続ける番組っていうのを担当してるんですよ。
ありますね、
まあ、でも担当してるったって別に担当してるほどの担当もしてないんですよまあ面倒を見てるみたいな感じです。
管理してるみたいな、
管理してるみたいな感じなんですけど、でそれを番組はねナイターがガーって押していったらね、ナイター中継が押していったらないこともあるんですよ、
時間によって ね、
そうだからナイター中継が9時50分21時50分まであったらその番組はもう8分ぐらいになるんです、
う
ん、
そうですね。
逆にナイター中継が最近試合終わるのも早い時もあるから、まあ、8時半に終わりはね、ぴったり1時間あるんですよ、ね、だから、まあ、せっかく番組気合で作ったって流れるか流れるかへんかもわからんような番組があるんですよ、
ね、
何とは言いませんけど ね、まあ、
ね、
でそれも僕結構長いこと担当してるんです、でその昔は引き継いだデータをそのまま使ってたんですけど、
すね、
あまりにも同じデータなんでここ何年かちょっと入れ替えてね、作り直して、手間かかるんですけど作り直して
るんですよ、
やったりとかもまあしてたんですよ、でただ最近昨今の編成でね、火曜日ってナイターないでしょ、
ないですね。
だから火曜日のその番組は必ず1時間流れる、
絶対に流れる、
絶対に流れるんですよ、今まではまあこの番組どうせ流れへんしなと思って作ってるとこもあったんですよだからもう適当でええわと、ね、
そう、
上から順番にかけてるんですけど、何が上からか分かりませんけど、上から順番にかけてるんですけど、その火曜日だけは丸々1時間流れることが確実なんで、最近結構気を使うなという気にやっとなってね、この1年ほど、でただそういう意味ではこの4月30日火曜日、ね、平成最後の日のその番組は1時間流れるんですよ、
ぴったりとね、
ぴったりと、ね、ただ今のところ特にそれを意識した番組の作りにはなってないんですよ、
はいはいはいはい、
いつも通りのなんか古い曲が流れるはずなんです。
そうなんですね、
それが1時間まるまる流れ続けるんですよ特に何も意識してないので、
どうしようかな、
そうなんかこうディレクターとしてはね、なんかこうそこで凝ったことやってね、1時間こうね、楽しんでいただけるような、
そうですね、平成最後のねその番組を楽しみにしてる方もいらっしゃると思うので
楽しみにしてる人はいてないと思うんですけどまああの選曲 ねするのもいいかなと思う、
何曲目にかかったのこれなんだろうとかね、
まあ、そういうと一人ぐらいしかないんですけどねで、まあ、そういうのもあるかなと思うんですけれども、もう今日がだから水曜木曜でね、もう週分けたら火曜日じゃないですか、ね、もうそ提出する時間もないし、そんなもう考えてる時間ももったいないしねただその番組が1時間わけのわからん曲が流れ続けるのを聞くメンタルもちょっとしんどいね、
でもせっかくだからね、こういう形でやったらいいのにみたいな気持ちもあるし、
そう
あのこういう曲
でも難しいよ、
ね、
そんな
何しましょうか、もし変えるとして、
いやー難しい、それだからまだそれ全然考えついてないけど、
じゃあなんない
参りましょう、せーの、
らしくあれ
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、ということで、はい、ね、4月27日のね、らしくあれでございますけどもこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
じゃんじゃんね、
はい、
まあ、お出かけにいい季節ですから、このね10連休が始まるんでしょ。
そうです、
ね、今日ぐらいからね、いっぱい休みだ、
関西空港ではスーツケースを持った家族連れらが海外への出国を急ぎました。家族、10人でグアムに行くという、大阪府の〇〇さんは、とても楽しみだと言っていました。そうそう、ピーって破りしてたくなるような
やめてくださいよ、ね、そんなこと言わないで、出国ラッシュとかねタイトルがついてたりしますね。
そうそうそうそうです
、まあ、そんな中ですけれども、私もお出かけしたいなと思って、
お出かけしたいね、
まあ、あちこちいいところはねあって遠出するのもいいんですけれども、はい、県内でもまあ行けるところはねいっぱいあるんで、
ね、ありますね、ね、
ぜひ皆さんもねあのいろんなとこお出かけしていただきたいと思うんですが、
はい、
お出かけするときは、うん、下調べちゃんとしていった方がいいと思うんですよ。
知ってますよ、そんなことも大人なんですから、
ね、
我々
今何でも検索もできますしね、本当に便利な時代になりましたから、でそう思いながらねちょっといろいろ調べてたらちょっと気になるカフェがあったんですよ。
あ、カフェいいですね。あなたカフェ好きですもんね。
カフェ好きで最近行ってないなと思っていたので、まあ行ってみようかなというので、で最初にあの海南のねカフェで、
いいですね、
リスナーさんからここすごいいいですよって教えてもらったところ
が、ね、そんな教えてくれんのリスナーさんが、
ん
何も教えてくれんのリスナーさん俺
そうですか、
どないなってんのよ、
もうどんどんね情報がね
何の情報も集まってけへん
で、そこ気になってたんで行ってみようと思って、でさあ出発しようと、
うん、
で出発する前に、あそうだそうだ念のためね、う
ん、はいはい、
まあ、確認しておこうと思ったら、
ね、
定休日だったんです。
あるわ
あ
ついてないですね、
ダメだなと思って、でももう出発する感じになってるから、ね、どっか行こうみたいな、
今さ
ら
もうね家でゴロゴロっちわけにいきませんからね、
う
ん、
そうです、やっぱ帰ろうみたいなことにはならない、
ならないですね、
よしもうじゃあどっか行こう、うん、どっか行こうというので、うん、あの有田のねみかん街道のところに、あそこにもカフェがあったんです、
てっぺんのところに、
そうですそうです、てっぺんあたりこうね2軒ぐらいお店があってね、はい、でそこに行こうと思ったわけです。
いいですね、行きましょう、
うん、
何時に行く？じゃあ11時に
早い早い早い、
11時に市民会館の前集合、
もうそんな早くなくていいです、
一通り
ね、まあ、午前のね、
ほんならまあ1時に着くから12時に集合、うん、市民会館の前に
早い早い
早い、うん、
で一通りね午前のね仕事などを終えてですね、やるべきこと、
ね、買い物に行ったりとか、ね、洗濯したいとかね、ルナールに毛布出しに行ったりとかね、ありますね、
それはチェリー家かな、
あそうか、こたつ布団片付けたり、
ね、あとね、そろそろ片付けないと、
ね、
そんなこともあるんで、
うん、
まあお昼過ぎて
ほ、
カフェのちょうどカフェの時間帯ぐらいに着くような時間に出るわけです、
はい、いいですね、うん、おやつの時間ね、
そうそうで出まして、
うん、
ちゃんとそれは、うん、調べたら、うん、定休日でもなかったんですが、はいはい、大丈夫だ、
大丈夫やわ、
ね、うん、みかん街道というとみかんの木がね、たくさんあるわけです、
みかん海道と書いて街道ですね、
みかん街道、
で
そこをこう通りまして、まあ、気持ちのいい季節ですよ、はい、青々としたね、このみかんの葉を、
蜂が車にベーンと入ってきて
そういうこともありますから、窓をねしっかり閉めましょう、
あそうです、
はい、
ラジオも聞こえへんしね、窓開けてたら
そうそうそう、
うんうん、あ小林睦郎さんやなみたいなね
しっかりね、チューニングしながらね行ってください、行きまして、
ほぼ放送局かなとか言ってね、ありだってまだね本局やない、
高速で行ってもいいんですけれども、ちょっとのんびりね、
ほうほう、下道で
下道で行ってもいいし、そんなことを言いながら、うん、まあ、行きまして、でみかんの花は多分5月の初旬ぐらいかなと思うんですけど、
まだ
早い時期で ね、
うん、
これからが楽しい季節、いい季 節、
いい季節で、
またあの香りがいいんですよ ね、
そうですね、
甘いちょっと爽やかな感じの香りがする、はい、あのみかんの花の季節にも訪れたいみかん街道ですけれどもね、うん、行く前に有田川の川沿いを見ますと公園があって、
公園が
そこにね今鯉のぼりがずらーっとあります、
いいですね、
うん、ものすごい数です、はい、そこでね野球をしたりとか、なんかサッカーみたいなことをしてる子供がいたり、サッカーではないですね、全然人数足りないんで、シュートの練習かな、なんかしてたり
いいです、ね、
そういうのを見ながら、うん、いいなぁ、のどかだなぁと思いながら、いよいよみかん街道に
入って山の方に入っていくわけよね、
そうです、うん、であそこアップダウンというかね、結構坂になってますか、うん、山ですから ね、マラソンの方には、うん、好評だったり
らしいですね、
初心者にはなかなか、ね、
しんどい、
しんどいけど頑張ろうという気分になる、そんな道です、
言いますね、
うん、で海が見えてきてはいいなー、いい景色だなーと、いよいよそのカフェにね着きました、
はいはい、
なんか様子がおかしいんです、
様子がおかしい、うん、何やろうか、
前にも仕事の時に通って感じたのと同じ感じで、
はい、
あれなんかひっそりしてるんですよ、
ひっそり
ひっそりして、はあ、あれ休み、
休みかい、
なんと調べた情報と違う、
あ、まあ、あります、
変わってたんでしょうね、
よくあるよそういうことはね、
そう、あ失敗したと思って、
でもそこまで来たんでしょ、もう
もうでもね、うん、そう、その時点ではもうその3時ぐらい、
もうええ時間やからね、
そういい時間でしょ、
うん、
どうしようかな、
どうしようかな、
うん、まあいろいろ考えたんですが、帰りました、
帰んのかい、
なんかすごいね、期待を持って行ってましたから、
まあ景色もねあの辺いいです
しね、すっごいいい景色なんですよ、うん、まあちょっとね降りてゆっくりはしましたけど、うん、 景色を見てね、はい、深呼吸ぐらいはしましたけど、ね、
それはまあね、
うん、もうでも
そのままキュンって帰ってたらね、何のこっちゃ分からへんからね、
帰ろうってなって帰りました、
あら、うん、スーパーで刺身でも買ってね帰ろうかなって、ね、
帰りましたね、そんなちょっとね、皆さんにはだから本当に念入りに情報を調べて、
やっぱり電話せなあかんな、
そう電話しないといけない、うん、電話大事ですよ、そう思いました、ね、これ ね何でも調べられるし便利なんだけど、最終電話の確認っていうのは ね必要かもしれません、
今日やってますかってね、
うん、その一つが大事、
特にこの連休中はね、
うん、変わってることあると思うんで、
ありますあります、
特に個人のお店とかはね、はい、休んであったりとか、
そうそう、
あの実は空いてたりとか
あるんで、そうそう、あるある、そのパターンもあります、
そうあるんで、ちゃんと調べた方がいいと思いますね、はい、
勉強になりましたね
そういうこと結構あるんですよ、私ランチ今日どこ行こうかなとかって考えてて、うん、
はいはい、
で、あの実は、うん、ここ気になってたっていう店にたまたま気になって思い出して行ったら大体休みなんです、
あれ、
そういうのに当たりやすいんですよね、
僕なんかそう休みの店は、うん、そういうことはないですね、
ないですか、
だから王将、吉野家、回転寿司花丸うどんと、
ここで回してますからね、
基本もだから営業日が、うん、まあちょっと今日は贅沢にしても君出る林の喫茶部、
うんうん、
だからもうこれで基本的にもう営業日全部分かってますからそういうことはもうないです、
ないんですね、
安心してください、私とデートしたい女性の皆さん、それはもう安心してください、必ずお連れします、うん、
あの大丈夫、
最高のエスコートをお約束してね、あ今日はうどん牛丼みたいな感じで
どんどんみたいな、
どんどんでやっていきますので、
ね、はい、はい、
よろしくお願いしたいと思います、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、
お便りいただきまして、スジコンお好みさんです、チェリーさん、遅ればせながら先日のアリダリアンのお花見ではいろいろとお世話していただきありがとうございました、あの北島音楽事務所のティッシュ持参に、はい、細かいところまでこのお花見を楽しませるチェリーさんの意気込みを感じさせられ感心いたしました
、はい、いつもスタジオで ね使っている
今もあります北島音楽事務所のティッシュね、
あ、ない、
あ、足元にもないですか、
ないですね、
あ、それまた補充しておきましょうね、
補充しましょう、
それはただ単にあの会社でティッシュがあれしかないっていうだけの話会社でティッシュ買ってないですからね、
うん、買わないです、
北島事務所のティッシュ、うん、
ありがたいです、
北島先生のティッシュを使わせていただいております、
ありがとうございます、
さて、先々週のらしくあれで、お花見の解散後に大変なことになっていたんですね、
うんうん、
多分私の隣に座っていたリスナーさんだと思うんですがあの日は日も暮れて寒くなり風邪などひいていないか気になると思います、
うん、そうですよね、
私は4時前には和歌山駅に着いていたのでそんなことになっていたとは知りませんでした、
うん、
いうことで ね、
電車でお越しいただいて、
そうなんですよ、こうやってことことかと遠くから来てて奈良かなんかの方から、
あ、そうなんですか、
和歌山線でことことことことことやってきたと、
すごい
ことなんですよ、
ありがたいですね、
その後ちょっと駅前でお酒でもどうですかって服部さんに、うんうん、お酒を誘われて断ってました、ね、
うん、
パーソナリティに酒を誘われた
、すごいですよ、
筋子お好みさん、
そして断るってい
う、そうなんですよ、
ご予定もあるでしょう、
そうなんですよ、その後に対応された縁の下の力持ちの T ですけども、どうもお疲れ様ですと、
うん、ね、お花見ご参加ありがとうございまし ました、
でアリダリアンのこの様子はですね、うん、来週になるんかな、5月5日のレッツアリダリアンで、
うん、
あの放送しようかなと思ってます、
うんうん、はい、楽しみに、
そうです、まだ1秒も編集してないです、あの時のことはもう封印して僕の心の中ではもう封印して、だからちょっとどういう音が取れてるかも正直知らないんですけど、まあまあまあ、まあまあ興味を持って聞いていただけたら、
ね、そうですね、
いいかなと思います、
どうなること
やら、やたら詳しい、
うん、小田川さんでしょ、
あ、小田川さんもやたら
何でも詳しいですから、
確かにね、
うんうん、何聞いても大体わかりますからね、
まあ惜しいね、
惜しい、
かすってる小田川さんって、
あれ違う、
違う違う、
じゃあレジェンドの話かな、
あ、レジェンドって誰やったっけ、加藤さん、違うね、
加藤さんもそうですね、
違いますね、
あ、誰でしょう、
やたら詳しい、寺門さんということで、
寺門さんか、
ですね、チャック・ウィルソンさんにやたら詳しい
って、そうなんですか新事実ですね、それは、
先週のニュースなんですけども、うんうん、まあ、和歌山市でね、
はい、
あのチャック・ウィルソンさんが、
はい、
チャック体操を指導したっていうニュースが、
あ、チャック体操ってやってらっしゃるんですね、
そうなんですよ、
うんうん、
でチャックさんはね、はい、アメリカのボストン出身で、1970年に同志社大学に柔道留学のため来日しまして、
はい、
パワーリフティングの選手としても活躍した後、
うん、
フィットネスコーディネーターとして日本で初めてエアロビクスを紹介したほか、
うん、
生活習慣病予防の啓発に力を注いでいますと、
そうなんだ、
でもここまではね、まあ、あの指南発表資料に書いてそうなことです、まあ、
そうですね、
こっからは多分書いてないと思うんですけど、
うん、
また80年代には、
うん、
大橋巨泉さんが司会を務めた世界中のものやサービスの値段を当てるクイズ番組世界丸ごとハウマッチの外国人レギュラー回答者としても活躍し
、うん、
極端に安い値段を答える弁護士のケント・ギルバートさんと並んでケチャック・ウィルソンケント・ネギルバートの愛称で お茶の間の人気を博しました。
何それ
これは絶対詩の発表資料には書いてないと思います、
うん、書いてないと思いますね。それは寺門さん情報ですね。
チャック・ウィルソンさんに詳しすぎる、
詳しい
寺門アナウンサーという、
そういうあの愛称で親しまれていたんですね。
ケチャック・ウィルソン、ケント・ネギル・バートの愛称で全然知らないです。一応クイズ世界丸ごとハウマッチは知ってるんですけど、
ケントネギルバート、
ケントネギルバートの愛称、
もうなんだったらケントさんの方も詳しいですから、ね、
そうそうそうそうなんよケントギルバートも詳しいこれがですね、一応タイトルはチャック・ウィルソンさんが分かりましてチャック体操指導っていうのがまあ一応ね、うんうん、ニュースの、あのタイトルね、
うん、
なんですけども、うん、その部分がやたら詳しい
あの筋肉をこうね、はい、すごい強いですよみたいな強そうな、はい、あの映像っていうのが私はなんとなく印象に残ってます。
あ、まあまあね、まさにそれです、うん、いや違うんですよ、ね、極端に安い値段を答える弁護士のケント・ギルバートさんと並んでケチャック・ウィルソン、ケント・ネギルバートの愛称でお茶の間の人気を発
表
し
まし
た
あー面白い。
これ多分ね、読んでた角度アナウンサーもさっぱりわからんかったと思うんですけどねケチャック・ウィルソン、ケント・ネギルバートはちょっと
なんだろうみたいな、
さすがにちょっとわからなかったと思う。
80年代
です、
世界丸ごとハウマッチ、
世界丸ごとハウマッチのレギュラー回答者としても活躍した、
うん、
ね、いいニュース
ですね、いいですね、はい、皆さんもね懐かしいなと思われる方もいらっしゃるでしょう。
いるかもね、分かりませんね、うん、ですね、覚えてますか、
うん、愛覚えていますか、
愛覚えていますか、はい、歌ねありますけども、はい、アニメのね、
はい、
ジャリンコチエでした、
マクロスです、
あマクロス、はい、全然違いますね覚えてます、中川さんは
何ですか、何を
覚えてますか、
何を、
最初に読んだ本、
うん、覚えてません。
覚えてないの、
うん、覚えてない、
なんで覚えてないんですか覚えてください、最初に読んだ本は。
え、覚えてますか、じゃあ。
いや覚えてないです。
でしょ、
違う、作英さんは覚えてたんです、
すごいんですよ、
中村作英デスクが最初に読んだ本はガリバン旅行記と、うん、ガリバーガリバン
ガリバー
ガリバー旅行記と、はい、ロビンソンクルーソーだった、
はい、
なんかすごいです、今日は読書の日ですみたいなね、
はい、
子供の本の日
で、ね、
の
本を読みましょうみたいな、
ともちゃんは最初に読んだ本覚えてますか、
いや覚えてない、
うん、嘘でもなんか言わなあかんじゃん、そこはやっぱり覚えてないって言って話終わってまうやんかそれ、あ、なんですかねとか言ってなんか適当なこと言わなあかんのじゃん、ノンタンと一緒かなとか言って言わなあかんのじゃん、うん、
なんか読んでもらったりしましたけどねみたいな、ね、
なんか適当に言ってましたね、
そんなことは言いました、
中村作ですがガリバー旅行記とロビンソンクルーズ、うん、結構冒険
ものが、それはそうしっかりと自分で読んだっていう記憶があるものなんですよ。
そうなんですね、
うん、もしかするとそれ以前に読んでもらった本はあったと思うんです
けど、ね、そうですよね、自分で意思を持って読んだ本、
うん、そうなるとなんだろうと思いましたけど
ね難しいですよね、うん、
アンパンマンかな、
アンパンマン、
うん、
あね、何でしょうか、
昔行っていた子供の頃にね行っていた某学習塾で、本が置いてあってね何でも読んでいいわよって言って、はいはいはい、それがねアンパンマンだったと思いますね。
なるほどね、まあ、そういう思い出もね、思い出したということですね。
そうですね、
論争、
はい、
はい、論争ね、いろいろとこう意見の違いが浮き彫りになるね論争でございますけども、うんうん、高校生はチロルチョコの何味が好きか今論争、
でもチロルチョコっていっぱい種類あるじゃないですか。
中川さんは何味が一番ベターな味だと思いますか、チロルチョコは。
チロルチョコ、
ええ、
なんか普通の味の、ええ、チョコレート味のやつダメ、
いやチロルチョコに普通の味っていうのはないんですよ。
普通の味のやつ
は一番昔からあるのはチロルチョコは、うんうん、まずコーヒーヌガ
ー、あー
中がちょっとねちょっとしてるやつ、
はいはい、
そしてもう一つがミルク味、うん、
あそれだ、それビスケットが入ってる、
あビスケットが入ってるやつ、うん、ミルク味、
うん、
あーなるほどね、
うん、
ということで、昔からあるのはコーヒーヌガーやと思うんですよ、
うん、
僕ら子供の頃ね、
あったあった、
で、
うん、
その後ミルク味が出てきたと思うんですけども、高校生は例外なくみんなミルク味、
あそうなんだ、
あ
の牛柄のやつです
ね、そうです、うんうん、三浦千秋さんは、コーヒーヌガー世代間格差が浮き彫りです
論争、
この問題を引き続き調査していきたい
きなこも美味しいですけど、
ね、きなこも美味しい、うん、そうなんですよ、よく行く駄菓子屋さんきなこちょっと今売ってないんでね、
そうなんですね、
そうなんですよ、東京オリンピック、ね、もういよいよ
来年
ですか、ね、え
わ
どうしようかな、 JRN 取材団の1位に選ばれたら
どうします、
ねええー、どこのホテル泊まんのかな、
和歌山放送代表として
そう
フェリーさんがね、
ねえ、うん、あの特番の D とかやんのかない
いですね、
いや、まあ、それは向こうにいっぱいスタッフいてますからね、
か、
特番のリポーターの横のディレクターみたいな感じかな、
うん、
モバスター持ってい
いです、ね、
うん、モバスターかいっていう
もう何だったら一人で行ってリポーター兼ディレクター、
それは多分 JRN 取材団ではないですね、
あそっか、勝手に行ってるかもしれない、
勝手に行ってる感じですね 小田川さん、小田川さんはその1964年のねオリンピックも生で見てると、
う
ん、世代的にねいうことで非常にオリンピックへの思い入れが強い、
2度目の東京オリンピックになるわけですね。
そうなんですね、ましては東京出身ですから、
そうだ、
思い入れが強いんですよ、そんな小田川さん、東京オリンピックの開会式に申し込む、
申し込んだんです、
ただ、抽選はどうなるか分かりません、
これもしね当たったら、
そうなんですよ、だったらもう番組休んででも
行っていただきたいです ね、ぜひね、
行かないといけないですよね。
そうですよ、
ただ、一応ご本人としていろいろ ID の登録とかね、いろいろ手続きが、
はあ、大変、
それに躊躇してたらなんと妹さんから電話がかかってきて、お兄ちゃんって、そんな声かどうかしませんけどね兄ちゃん、あの開会式行かないって電話があって行かないって、昔の連れ若の CM みたいな感じでその日は毎日新聞の人と飲み会ですみたいな
ありましたね、
はぁみたいな
振られるパターン、
ね、振られるパターンのね、そんな感じで
連れ若劇場、
連れ若劇場あって、まあ妹さんが申し込んだということで、それに乗じて一緒に長男も合わせて申し込んだと。
おー、いいですね、
果たして抽選がどうなるか、
当たったらいいですね。
いやー、小田川さんは運がいいんで当たるんじゃないですか。
そんな気がしますよ
ね、ラッキーボーイですからね、
ラッキーボーイ、
ラッキーボーイ誰もそんな称号を与えてないような
初めて聞きましたけどね、
来ます気がしますけどね、
大
ショック
なんでしょうね。
いや、最近ショックなことなかったですか、中川さんは。
なんだろう、なんか買おうと思っていたものが高かったとかね、
あー、ショックやな、
ショックです ね、
ね、これ角度アナウンサーなんですけどもね、トリプル A のリーダー浦田さん逮捕に大ショック。
そうです、トリプル A ね、好きですからね。
先週土曜日にね、このトリプル A のリーダーの浦田さんが逮捕されましてですね、ちょうどねニュース&スポーツ終わってね、で中川さん、中川さんちゃんは角度さんが降りてきたわけ、下に、で我々はまあどうでもいいこと喋ってたわけですねそしたらあーって声が聞こえまして、
突然の、
そうなんですよ、ゴキブリでも出たんかなと思って、もしくはもう床下のコンセントから火でも吹いたんかなと思って、
それぐらいの大きな声で、
そうなんですよ、と思ってですね、よくよく話を聞きますと、このトリプル A のリーダーの浦田さんがですね、逮捕された
逮捕と。
で、まあいろいろね、いろんなあのことが好きな角堂さんですけども、このトリプル A もまあ好きと、ファンでですね、応援しておったと、でリーダーが逮捕でどうよと、
そうですよね、
ショックを受けていたという、
ショックですよ
ね、逮捕ですから、
ね、
しばらく活動も自粛すると、
そうですね、
いうことだそうですからね、
どうなるんでしょうかね、
まあやっぱり、
ファンとしては本当に気になるところですよね。
そうなんですよ、あの何人かねグループの、あのイベントというかグループっていうのはやっぱりねメンバー揃ってこそのちょっとこありますんでね、
そう、
ファンとしては非常にね厳しい、ね、苦しい状況、
ね、苦しいと思いますね、
はい、まあ、そんな中でね、いよいよこの平成最後のね、らしくあれも、
そう平成最後だった、忘れてた、
そうなんです、平成最後なんでちょっと中身が薄いとあかんと思ったんで一応登録聞き直して、でも登録聞きな、いやもう終わりですよ、
登
録聞き直すのはね基本的にもう小田川さんの番組だけですね最近
そうなんですか、
小田川さんの番組がねやっぱネタの宝庫ですよ、
そうですよね、
ここで取り上げたいこといっぱいありますから今回のアバロームの企画とかね、はい、あのカズの名前の入った人、
そうですね、
抽選の、ああいうのも小田川さんめっちゃ行きたそうとかね、めっちゃラーメン食べたそうとか、ね、
食べたそう、あれはでも食べたい
ですよ ね、 ね、
行きましょう、
そういうお話も、また来週ということで、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。